はい、手品趣味ミスターコウキです。
はい、無趣味のどうも九太郎です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
いや、今回 iPhone で撮ってみました。
はい、どうなることやらですね。なんか不安です。は
い、そんなわけで急遽忙しい中、
はい、
ありがとうございます。
いや、本当すいませんね、急に呼び出しちゃって。
はい、マイナンバー制度、北海道が遅れてるってことね。はい、
遅れてるね。とりあえず11月中っていうことになっちゃったから、
今まさにだね、これ。
うん、かなり辛いですよ、ここから。
まあ、そんなわけで今回この中でやるのは、我々11月に見た映画、正確には11月14日までに見た映画の話、
はい、
ということで、おまけコーナー第2弾ということで、
はい、
はい、よろしいでしょうか。
よろしいですね。
はい、
はい
はい、この番組はカナルな町小樽から映画の話を中心にお送りする温故知新ラジオです。と、
はい、
油かたくら。
いや、見ました、今月。
あ、はい、
あ、
はい、今月見ましたね。結構見たよ。
あ、結構見た。いや、自分もね、空いてる隙にいっぱい見たんだけどね、ただその分記憶から抜け落ちちゃってるのも結構たくさんあった。
はいはいはい、はいはいはい、
とりあえず
これさ、交互に言った方がいいんじゃない。多分僕ミスター・コウキに言った方がいいんじゃない。
あ、そっか。
タイトル言って僕見せてもらっていい、これ。
あ、これ、
うん、して、
あ、いいっすよ。
その方がいいんじゃない。
多分このクリープショーから始まるから。
クリープショーあ、クリープショー、はいはい、
はい、先生、
はい、じゃあクリープショー、
うん、クリープショーパート1 ね、
うん、見た
見た。いや、面白かったわ、やっぱり。
あ、もう、うん、あ、そうなんだ。あれ短編3つぐらい、4つ、
あ、話、
うん、
5
つぐらい、
5つぐらいなかったっけ。あの最初はなんだっけ、父の日、
はい、あれ、あ、ゴキブリのやつ最初じゃないんだよ。
あれ最後だよ。
あれ最後なんだ。
え、なんで分かんないの。
いや、もう忘れちゃったよ。
あ、マジで。
いや、見ようかな。
あ、見てないの。
まだ見てないわ。
あ、いや、
手元にあるけど、うん、
やっぱ久々に見たら、うん、やっぱり懐かしいなって、うん、怖いなって思った。最初、まあ、1番目が父の日でしょ。
父の日、
う
ん、
あのケーキ頭、ま
あ、
を切って、うん、ケーキ作って、
うんうん、もうあのアニメーションしか覚えてないよ。
あれね
え、次2番目は何。
2番目はあの草、体から草生えてくるやつ。
面白そうだけど覚えてないわ。
なんかちょっとなんかニールヤングっぽいような男が、うん、なんか
ニールヤング、
なんか隕石が落ちてくると、はい、田舎にね、
はいはい、
その隕石をちょっと触ったらそれ大やけどしちゃって、そこから草が生えてきて、それが全身から生えてくる、だんだん広まって、
はいはいはいはい、
で周りの家中にも草から生えてくる。
あ、そんなに。
要はその人が触ったものから草も出てくるから、もうで、まあ、どうなるかっていう話でね。
面白そうだね。
怖かった、ま
あ、すげえ面白そうじゃない、う
ん、で3話目がね、
はい、
なんだっけな、あれだ、これ3話目がね、一番今までで記憶に残ってて一番怖いなと思ったんだけど、
はい、
砂浜にね、体、頭だけ出されて、
うん、
埋められて、うん、体は全部ね、
うんうん、
で波がだんだん迫ってくるわけさ、うんうん、暗くなるにつれてね、それで溺れさせて殺しちゃうってやつなんだけど。
あ、それテレビに映してるやつ？
そうそうそう、テレビに映してて。
ああ、覚えてるわ。
あれ、超怖いよね。
幼児、うん、その昔見て怖かった時から、
うんうん。昔見て一番怖かったっていうか、インパクトあったのが、それとゴキブリ
だ
った
けど。そうだね、ゴキブリどうしたの、
うん、うん。で、4話目がね、
はい、
木箱。木箱自分、やっぱ今になってかなり好きだな。変な階段かなんかの下の、なんだろうね。なんつうのかな、
階段の物置、何入れ
物置みたいなところだよね、
うん
うん、そこになんかでっかい木箱があって、
はいはいはい、
その中に化け物がいると。
いきなり思う、
うんうん、
いいね、いい設定だよね
すごい、
いい設定、
最初は分かんないんだけど最初清掃員の親父がなんかちょっとその木箱をいじってたら、
うん、
急に手が出てきて引っ張られてって食われちゃうよね、そいつにね、
はいはいはい、
でそういう話なんだけど、まあでもこの話はね、結構そう、ちゃんとしたオチがあるっていうか、話にね、
うん、
いい意味の、うん、オチみたいなのがあるから、これ好きなんだよね、かなり。
ほ
ー、この木箱を使って、ちょっと悪いことをするっていうのが、
あ、そういうの始まったんだ。
そういうテーマにな
ってるんだ、そっちになってるんだ、
裏ではね、
うん。
それが面白い。で、5話目がゴキブリさん。
もう科学、実験室じゃないけど、なんか、
そうそう。
研究所みたいなとこだよね。
うん、 あれはもう子供の頃見たら必ずトラウマになるよね。
しかもね、北海道だから想像力だけだよね。ゴキブリの分がないから。そ
う
そうそう、
うん、
もう余計怖かった記憶あるわ。
怖かった。
いやー、ちょっとクリプションちょっとできそうじゃないこれ。
できそうだけど、今はもう結構
喋っちゃったね。
だから、
あ、次 Z アイランド。
ああ、 Z アイランドはね、あの見ててね、面白いっちゃ面白いんだけど、どうなんだろうな。でもゾンビの怖さは全くないでしょ、はっきり言って、あんだけやってても。どうだろうな。あの女子高生2人はかっこよかった
ね。かっこよかったよね。よかったよね。
もっと見たかったけどね。
ね、あの2人ね。
早々に結構1人がやられちゃうでしょ。
うん。言ってもネタバレだけど、うん。そうだね。いきなり、もうね、見てる方はさ、
うん、
ね、あの、なんだろうね、
うん、
ちょっと、ね、あっちの、あ、逆の方生き残るんだって。
あ、そうそうそう。
気持ちもあったよね。
うん、そう思った。ね、あの2人って、どっちかって言えば、あっちの方がなりそうやったでしょ。うん、ね、真面目な方が、
そうそうそう、
まあ、真面目な方っていうかね、
まあね、ちょっと黒髪の方ね、まあ、
ネタバレなんだけどね。あっちの方がまさかのゾンビになっちゃうっていうかね。
いや、でもあとさ、あの悪役じゃないけど、あっち側良くなかった、敵側の方の、
あの
吉本芸人さんたちの、うんうん、
あの人たちはすごいわ。
あの、逆にさ、前も話したかもしれないけど、うん、逆に相川翔側の方がちょっとなんか
グ
ダグダじゃなかった。
まあそうだね、
ね、
ちょっともったいないかな。なんかでも歌丸さんのラジオで Z アイランドのを見た聞いたけど、やっぱ吉本勢の使い方すごい上手いっていうのは納得できるよね。最初のあの人もさ、なんだっけ、名前出てこないけど、あの人、
どっち、
メガネの、
メガネのあの風間くん、
うん、
ジャニーズの人。
いやいやいや、あの吉本のさ、メガネのあの人、名前忘れちゃったや。一番最初にゾンビになる人。
ああ、宮川ですけど、
そうそう、あの人もすごい良かったし、
いいゾンビだったね。
うん、そうだね。相川翔さんはまあ普通かな。
あの、あっち側なんかさ、もうそのなんだろう、そのか島に渡る過程とかも、
うん、
まあ確かになんかグダグダだよね。
グダグダ、
ね、
なんかもったいない、
もったいない
もったいないな、
ね、アクションは良かったのにね。あの殺し屋の殺し方は僕は好きなんだけどね、うん、あのシンプルに。
ああ、そうだけどね、なんかでも本当に歌丸さん言ってたことをその通りだったと思った。
まあ、かっこつけ、まあね、
あの、うん、なんか乗れそうになってるんだけど、結局そこでちょっと切られて、あの、
う
ん、乗れないっていう、なんかすごいもったいない。
まあそうそう、いいね。
うん、
大罪なんだけどね。
うん、そう。いや、期待しちゃうよね、こっちとしてはね。期待して見ちゃうから、その分ももったいないよね。
ね、あの野生爆弾の人も良かったし、
すんごい良かった。
良かった、
うん。
もう一人の、あの人もね。
あの人もすごいね。
よかった、ね、
本当にああいうやつ、
千鳥だ、千鳥だ、
そうそう、
あの人もよかったし、木村さんもよかったし、
あの人も本当すごいね、かっこいいなと思った、
ね、かっこよかったんだけど、
うん、
さて次、お、来た、ルビースパークス。
あ、これ 見ました。
僕見た、見たわ、
うん、ルビースパークスはね、もうポールダの特集なんだよね、完全に自分の中で、うん、あの、この間プリズナーズやってて、うんうん、やっぱいいなと思ったんだよね。あの、まあThere Will Be Bloodの時もそうだけど、
うん、
ああいうやつがやっぱいいなと思ってて、うん、本当に嫌なやつ、本当ボコボコにしてやりてっていうような感じのやつ。
まあ、プリズナーズはね、
うん、誰かボコボコにしてくれこいつって思うようなやつ、ああいうやつが好きで、ポールダノ特集したんだけど、うん、まあルビースパークスは、まあでもそういうポールダノじゃない、
これは
本当に立派なポールダノなんだよね、どっちかっていうと、うん、なんか小説家なんか、
小説家だね、うん、
で自分の書いたやつがそのまんまでできちゃうんだよね、その人間っていうか、理想の彼女みたいな、
まあまあ、本物かどうかってやつだよね。
そうそうそう、まあでもあの世界ではまあね、一応存在 しちゃったっしょ、
うん、
でまあその小説を書き直せばその通りなんでね、なん
か
スペイン語が話せるようになってるとかって言ったら本当にスペイン語で話せるし、まあいろいろその都度都合いいように変えられちゃうんだよね。そう、
あれちょっと悲しくなってくるんだよね。
かわいそうだよね、なんかね、
あの女の子がね、
うん、まあこれは良かった、どっちかというと、なんかこういうのも、
ね、
うん、
ね、いい、ありだよ、
ね、ありだ、
ラブストーリーだけどね、
これ高校生の時見たかったなっていうのもあるな。あ、
そうだね、
ね、なんか、
ま、はい、もう分かるわ、
うん、
あれ次なんか リトルミスサンシャイン、
それもポールダの特集だも
ん。あ、そうなんだ、うん、うん、
見た。
いや見てないわ。
これ見た方がいいよ、面白いよ。
何が
正直
全くちょっと惹かれる。
あのでもさ、なんかいろんな人が結構推薦してるでしょ。
知ってる、知ってる、名前はよく聞く、
うん、で伝えあのね、やっぱりいまだに4つぐらい、3、4つあるでしょ、なんかレンタルが。で今までそう惹かれるものがないから自分も借りなかったけど、ポールダの特集でしょうがないから借りてみようと、
うん、
で実際見てみたんだけど、これがまたいい、面白い。
何の話なの。
最終的にはリトルミスサンシャインっていうコンテストがあるんだよね、うんうんうん、そのコンテストにそのポールダノの一家、まあ、6人ぐらいかな、うんうん、がいて、その娘さんがね、それオーディションに受けれることになったんでね、うんうん、コンテストを受けれることになったんだ、うんうん、でそこまでの行くロードムービー大体は
そっちか、思い出した、
うん、ただまあ着いてからもう、うん、あのコンテストやるんだけど、まあ、そこでもねどうなるかっていう話だよね。
ああ、まあパッケージ見たわ、なんかパッケージはよく見るわ、
うん、まあ、この少女役結構ねちょっと確かに太ってんだ見た目から。で、まあ、コンテストでも絶対無理だろうと思うんだけど、うん、まあでも可愛いんだよね割と、どっちかっていうとメガネかけてて、うん、まあおすすめ、
おすすめ、うん、ちょっと覚えとくわ、うん、はい、次、それでも夜明ける。
これもポールダノ特集で。
あ、これも出てたんだ。
うん。自分の、本当の見たかったポールダノは、この、それでも夜明けるに出てるポールダノ。
どっちだ？あの、今、あれ出そうするやつだよね。
そうそうそう。あの、最初にさ、もう嫌な連中いたっしょ。う
ん、いたいた。
うん、あいつらの一人さ。
あ、一人だったんだ。
三人組ぐらいの一人っていうか、一番嫌な感じのやつ？
あの、最初、あれ、牧場、なんか管理してる人の3人ぐらい、
あーそうそうそう、
いたよね、
いたいた、
あんなにいたんだ、
うん、いた、ただ多分記憶にないっていうのね、もうちょっとしか出てこないんだよね、
うん、
要はね、
うん、
すぐもう出なくなんだ途中からもうね、うん、それで多分記憶に残んなくなっちゃってるかもしれないけど、嫌なやつ本当に、こういうポールダノが見たかったんだよ、まず
自分はボコボコにしてほしいんだ、
そうそうそう、ボコボコ、案の定ボコボコにされるから、一回その黒人の人
にね、主人公にされるんだ、
主人公にされる、うん、うん、で覚えてろよって言って捨ててリフ行って、
なんかいたな、そのキャラ、
うん、そいつポールダノ、うん、すごい良かったやつ、すっきりしたそこでやっけど最後の方ちょっと辛くなったけど
ねこれ実は、ね、
実は、うん、
辛いよね、
これすげえいい映画だった、
長いでしょ、あるね、ずっと長いっていうか、あの、
あ、その映画の中の時間でしょ、
ね、それ最後のあの再会するところまで、
うんうん、ね、あれはね、
あそこまで辛いよね、水で
辛い
ね、
うん、
わ、次セッションだ、
セッションやっと見たよ、セッション9見てその後にやっぱセッション見ねえと、
これポールダノ特集じゃないでしょ、
これは違うわ、
違うでしょ、
うん、これはやっぱりすげえ面白かった、
うん、
うん、
課題で、あの、
そうそうそう、
やり取り、
うん、いやこれはね欲しくなるわ、
あ、そう、
あ、自分は欲しかった、あのたまに見てね気合い入れたいなって、うん、自分に、うん、ああいうの見て、
でじゃあ結構こう来たんだ、グッとあの影の人の言葉が、
いや、あの熱気がね、あの人の言葉っていうより、うん、あの熱気だよね、本当にね。
あの学校内ってこと？ライブってこと？
学校内っていうか、あの人の言う言葉と、うん、受ける側の、あの人もさ、交通事故に遭って、うん、しかもそれでも行くっしょ。
ああ、主人公ね。
うん。うん、なんかその二人のさ、まあ、なんか、いいか悪いか分かんないけど、うん、そこら辺の熱気がすごい良くて、なんか気合欲しい時に、あの映画見たら、うん、気合入るかなと、そういう意味でね置いときたい一本だなって思ったね。
うわー、俺は辛いっていうのあれ見てさ、いや面白いよ、うん、すっげえ面白いけど、もうあの僕あの最初にさ下向いてる太った男にしか、俺あの位置はなんか自分で、
いや
その太ったっていう部分より、うん、帰っていくしょ、
うん、
して実はあいつじゃなかった
けど、うん、
あの感覚ってなんかわかるんだよね、あ、
い
や俺もうな昔ああだったなっていう、
いやまあそ、
自分のせいじゃないんだけど、
うん、
帰ったなっていう、なんか
そうなんだよね、あそこちょっとまあ難しい駆け引きみたいな感じだと思う、
あれいなきゃいけないでしょ、本当は、
本当はね、そうなんだ、
俺じゃねえって自信を持って、
うん、いやそういうのも分かるけど、
もう言われたら言っちゃうもん、もう怖いし、
もうそこはもうね、いや自分も言っちゃうと思うよあれ、ね、あの合ってると思っててもやっぱあいつに言われたら間違ってたんだなって思っちゃうから言っちゃうと思うんだけど、まあまあでもそれを超えてもさ、あの熱さ、
ほら足もう嫌なところさ、あのさ買われてさ、ドラムさ、
あ
の感覚も嫌なんだよ、あれも似た感覚、なんか隣見てるの、あのベテランのさ、今までレギュラーだった人がページめくらされて、
あれ確かに辛いと思う、
もうそっちの方ばっかり見えちゃう、なんかね根本的ないい部分が見えて、こう面白かったんだけど、あそこのねステージのところは良かったんだよね、騙したって、あのさ、
うん、
一緒にまたやろうみたいな昔のこと見ずに、
あそこね、
して、うん、うおー曲ちげえのかよっていう、うん、あの時
あれすごいよね、うん、あれでもああいうのはすごい熱くさせるよね、
もうあそこは熱くなったけどね、
うん、
もうあれはもう主人公に加担するよね、
うん、もうやってやれって思っちゃうぐらい、
曲変えろってもう意地で変えたのが良かったよね、
うんうん、もう良かった、すごい
あれは気持ちよかった、
うん、
セッション。
セッション、もう大好き。
いや、じゃあ、安いから買えるんじゃない？でも、そんな高くないもんね、これ。チェイスに比べたら。
うん。いくらぐらいで売ってんの？
3,000 円ぐらいじゃん。CD 付きとかで売ってんじゃん。
あー、なるほど。CD 付きで3,000円か。だから、まあ、安いよ、
ね。確かも、まあ、まあ、今わかんないけど。じゃあ次ロバート・デ・ニーロのエグザイル。
ロバート・デ・ニーロエグザイル、これはポール・ダの特集で。
あ、そうなんだ、うん、
見た？
いや見てない、全く見てない。
これ今まで自分にあのパッケージは何回も見てたんだけど、うん、まあ借りることねえだろうなと。でもまあ、うん、ポール・ダの特集だからまあ借りたと仕方なく、うん、
自分のだから、
うん、まあデ・ニーロってまあなんか小説家みたいなんだよね、
うん、
これまあ小説家さっきもあったような気がしたけど、
うんうん、
でまあダノの親なんだ、
うんうん、
ね、でまあただダノとは別に暮らしてて、アパートに暮らしてんだけど、
うん、
まあ、そのアパートでね、まあ、隣の住人と、なんかちょっとトラブル起こしちゃって、追い出されちゃうんでね、
はい、
デニーロは。で、まあ、タクシーの運転手やってんだ、
うん。
で、タクシーで最初のうちは寝てたんだけど、タクシーも問題起こして、タクシー奪われちゃうんでね、警察の方にね、
うん。
で、あの、家なくなって、寝るとこも今までタクシーで寝てたんだけど、うん、それもなくなっちゃったと。
うん、
って言ったところがね、実はポール・ダノが働いてるのが、
うん、
あのそのなんていうの、ホームレスをね、うん、止めるシェルターっていうの
があるね、はいはい、あるね、
うんうん、そこにデニーロがねたまたま行くんだ、
うん、
でそこで、うん、親父とかってなんかなって、
はい、
うん、まあその前に一回出会ってんだけど、うん、まあそこでたまたままた再会しちゃってね、
うん、
親父とかってなって、
うん、
まあそのねシェルター内の出来事は自分好きなんだよね。シェルター内の人とか、
うん、
なんかちょっと賑やかな感じ、
うん、
まあ底辺だけど賑やかな感じもあるよね、
うんうんうん、
なんか空気とかは悪いかもしれないよ。でもなんか人がいっぱいいてごちゃごちゃしてる感じが見ててちょっとねなんかいいなとは思った。後半があんまり自分はどうかな。
これはロバート・デ・ニーロが覚醒するって、まあ要はその、
うん、
なん自立するっていうような話なの？
いや全然違う。あ、まあ、いや、自立っていうのは
社会にまた戻るみたいな感じなの？
それもちょっとある。それもちょっとあるけど、まあそこよりかは、
うん、あ、事件が起きるの？
大した事件は起こんない、そこには。うん、でも見ればね結構愛おしい作品だと思うよ。あの、なんだろうね、小説家で自分は売れてるってまあ嘘をこくんだけど、全然売れてないんだ本当はね。その見栄とか、
うん、
だよね。
じゃあそれは最後素直になってくるって感じなの？
いやー、そう
でもない、
でもないよ。あのなんだろうね、そこと対立しちゃうんだよ、シェルターの人たちと、
うん、
なんか人間として扱ってないっていう風に言ってるのがね、
うん、
そこの問題がちょっとでかいかなと思うんだよね、
うん
うん、それでシェルターからもう あそこには行かねえと。
あそこに
行くぐらいだったらもう普通にホームレスやってた方が全然いいって、
うんうん、
もうプライドの問題が入ってくるんだよね、はいはいはい、そういうやつなんだけど、あの、まあ、デニーロって正直も年じゃん。
うん、もう年じゃない。
最近のデニーロ作品って何か見た記憶ある？
いや、まあそんなになんか大ヒットっていう感じもしないしかないね。
今だったらさ、マンイーターだったっけ、あの映画館でやってるでしょ、あの人と
今やって
んの？プラダを着た悪魔とかの女優さんと一緒に
出て。あ、やってんだ、うん、
うん、あれはなんかいいとかって言うんだけど、デニーロはそれ、ここ最近のデニールってなんか、
ちょ
っ
と加
工戦
とかさ、ね、
大した、
ね、
見る気も起こんないって
失礼かもしれないけど。そうだね。
でもこのデニール見ればね、あ、まだこういうことできんのってね、思っちゃう。
エグザイルね。
いいっすよ。
このタイトルもちょっと引っかかるよね、ちょっと。
うん、
まあいい、まあ、ね、あれ勘違いしたよね。
あの、しかもそれ探すとき、
うん、
あの、ロ行で探した方がいいのか、ラ行で探した方がいいのか、それとも、ア行で。
ああ、あいうエグザイルじゃないんだ。うん、
これもロバート・デ・ニーロ・エグザイルってなってるから、
あ、
どっちで探せばいいんだ
と。かんぶりついてんだ。
うん。
も
うそこがちょっと紛らわしい。まあ、ツタヤはね、
うん、
アギョにあった、エグザイルで。
なるほどね。
うん。まあ、見て損はしない
と。はい。うん、次、モネゲーム。
モネゲーム、それね、コリン・ファース・リベンジシリーズなんだよね。
はいはいはい、
この間のキングスマン見て、
はいはい、
コリン・ファース良かったって言ったでしょ。
うん、言ってたね、うん。
で、それまでちょっと自分、コリン・ファースの出てる映画苦手だって言ってたでしょ。
うん、
で
言ってた、ね、
うん、今だったら見れるかなと思って、うん、ちょっとリベンジしてるのが何作かって、
うん、
まあ、モネゲームもそうなんだけど、
あ、次のシングルマン、
あ、シングルマンもそう、
そうだよね、
うん、結果として両方ともね、自分やっぱりダメだったんだよね。ダメっていうか、なんか、うん、どうだろう、
何この真面目なコリンファースなの？
うん、まあ真面目っていうかね、うん、いや、やってることは映画の中でやってることは真面目じゃないんだ、
うん、そうなん
だ、としてはね、うん、ただでもやっぱり真面目に見えちゃう。そこなんだよな。 だからキングスマンみたくさ徹底してああいう風なね、うん、バンバンやってくれる、
まあ、アクション、
うん、あれとやっぱ、ね、あれ見たからやっぱりいいと思っただけでうん、なんか、
まあ、脚本とか、まあまあ、映画の中では映画としてはどうなのそれは。
映画としてはね、うん、シングルマンはいいと思うんだよね、うん、モネゲームちょっと自分は苦手っていうか、うん、どうだろうって思ったな正直。
モネゲームってどんな話なの。
あのモネの絵、うん、なんかねオークションがあってね、うん、そこでなんかそのコリンファースのボスみたいなやつがね、うん、なんか無理やり買い取ったみたいな金額いっぱい出して、うんうん、その話なんで、それをなんとかしてちょっと奪うとかっていう話なんだけど、うん、まああんまり覚えてないんだよねもうね。
じゃあシングルマンは？
シングルマンもなんか覚えてなくて、まあでもそれ、まあなんだろうね、コリンファースが同性愛者、
うんうん、でとかっていう。シングルマンってそういうことのシングルマンなんだ。
うん、
なるほどね。
もうそれも集中できなかったんだよね。
じゃあ次このデビルズノット。
それもコリンファースで。
これそうなんだ。
うん。それはまあまあかなっていう感じだったね。
デビルズノット、
あの普通に街があるでしょ、アメリカのね、うん、その、まあ、山側の方にね、うん、こっから立ち入り禁止とかって貼ってあ、うんうん、貼ってあんだけど、うん、そこに子供が3人ぐらい行っちゃうんだよね、自転車でね。で行方不明と、またお得意のパターンだけど、最近の僕たちの
スティーブ・キング的なやつ
です、うん、でもコリンファースはその親とかじゃなくて、うん、まあ探す側の警察、
うんうん、
どっちかというとそっち側寄りで、うんうん、まあどうだろうね、最近はプリズナーズとか見てるからどうしてもそれも影薄くなっちゃうんだよな
でもその行方不明ものとしては、
うん、でもこれはコリンファースの中では自分はまあいい方だったと思って、自分の中ではあの集中できた方かなと思います。ちょっと次って、
はい、グッドウィルハンティング、
あそれテレビでやってて深夜に、
あそうなんだ、や
ってた
ん
だ、昔見たことあるんだけど、うん、ま、昔は良かったような気したんだけど、うん、今見るとねあんまり
ね、これでね、マットデイモンとか注目浴びたんだっけ、
う
ん、
そう、これでマットデイモンが注文じゃないや、注目浴びたんだよね。うん、そうそう。
ロビン・ウィリアムスだっけ、これ。
ああ、そう、出てる、ね、ロビン・ウィリアムスと、あの、ベン・アフレック。
あ、そうか、そうか、
うん。まあ、そうだね。うん、微妙かな。今見たら微妙だったね。うん。あ、すいませんね、なんか。
次。
がっつり下まで行って。
はい。次なんだっけ。あと裏切りのサーカス、スパイ、
それもコリンファース特集で、
あ、ラブデッサン、あ、そう、いたか、見たけど、いたか、どこだ、誰だ、あ、主人公あれ誰だ、
いや、あの本当に裏切り者だよ、あ、みんな裏切り者っぽいんだけど、うんうん、あの一番ダメな裏切り者っていうか、
うん、
がコリンファースだよね。あ、本当に悪役っぽいような感
じ、あ、面白いじゃない、面白そうじゃない、そういう、うん、そういう見方をしても、
これはね、
映画としても面白かったし、
映画としては最高かなと思ったね。
でもコリンファースもいいんじゃない、
もういい、これは、
ね、悪役ってこと
は、やっぱこれ、うん、ゲイリー・オールドマンがね超かっこいいんだよね、
うん、
で、なんだろう、最初これタイトルに騙されちゃいけないんだよ、これ裏切りのサーカスだからって、サーカスじゃないんだよね、ま、これ全然、
うん、これあれだよね、計画の名前だよね、
そう、ね、うん、そういう名前なんだけど、
うん、
だからタイトルで騙されちゃってたね、
まあ、自分があれだよね、前やったスパイゲームとそっちの方がまだ、
あっちの方がまだでもちゃんとしてるっていうか、まあ、うーん、
もったいないね、タイトル確かに、
タイトルもったいない、でもいい映画だったね、
これはね、
すごく
本当に
この映画の終わり方最高にかっこいいんだけど、音楽鳴り始めてさ、ケリー・ホールでもあそこに座るまでの、
ね、
あれちょっと鳥肌立つくらいかっこよかった、
ね、あそこ座っちゃったもんね
そう
あそこ座っちゃったって
座っちゃったんだよね、
あそこ、まあそこはね、
うん、でこれもやっぱコリンファースちょっとゲイっていうか、まあ、
あそっちなんだ、
これ両性愛かこっちは、
あ、そんな逆だったんだ、
あのこれカンバーバッチも出てたよね確か、
あ、カンバーバッチあれ一緒についてた方でしょ、
一緒についてたわ、
そうだよね、
うん、主人公と一緒についてた、
ケリー・オールドマン、
うん、
そして次、これね、僕も気になってたんだよね、これぐらい借りよう、つい最近借りようかと思ってた、ダークハウス、あれだよね、
これ
イーライロス、
いや、イーライロスじゃん、あのジェームズ・ワン特集で、
ジェームズ・ワン、
ジェームズ・ワン特集の最後にちょっとこれ見たんだよね、
あのさ、俺もちょっと気になって借りようかなと思ってやめたやつだ、
ね、あー、ほ
ん
と、
うん、
これも、まあ、ポルターガイスト現象が今まで多かったでしょ、ジェームズ・ワンっていえば、で、まあ、その中でも、
お、車の中だから、なんか独特の。
うん、
はい、
まあその中でもちょっとそれよりも先に進めてて、
うん、
高齢術になってんだよね今度ねその変な、
は
い、もうヤバそうな家に入ってそこで高齢術の儀式をすると、
うん、
そうすると悪魔が出てくると、
うん、
まあその話なんだけど、まあこれは 自分は好きだ、好きなパターンだった。
うん、
っていうか、最後にね、あの、層的なさ、うん、一気に畳みかける、あのね、謎を評価させるやつ、あれもあるし、
うん、
うん、高齢術っていう題材で、やってるのも良かったね、
すごく。そうなんだ。
うん、こうどういうことなんだ
か。あ、そ、ちょっとあるんだ、そういう。
謎があるんだよね、すごくね。で、謎、うん、まあ、それしか言えない
わ、ね。じゃあ次、出たよ、フォーガット。
え、フォーガット？
フォーガットン。
あ、フォーガットン。これ先生前言ってたでしょ？
言ってたやつ
ね。ジュリアン・ムーア。
まだ誘拐者。
誘拐者なんだよね。あれは最近多いんだ、見るの誘拐者。で、これね、たまたま、たまたまね、あの、ハギョウに泊まったんだよね。あの、サスペンス、ミステリーの。で、フォーガットンって目について、こうパッケージ取って、あ、これ先生言ってたやつだなと思って、だから上の方になん、あ、フォーガットンじゃないかな。まあ、そうあって、フライトプランに次ぐ衝撃とか書いてあって、うん、まあその後にじゃあフライトプランも借りようっていうことになったんだけど、うんうん、まあそれまあ見て結果、
うん、
結果自分好きこれ、
ねえ、
あれも言った通りだと思う。
ねえ、やっぱ。壁剥がすところだよ、壁。
いやー、そうだね。
あの辺、
うん、あの辺からちょっと、
もう、
やっぱり。うちらぐらつくよね。
どっちだあれ、いや、あれ、うん、今まで疑ってたの、うん、頭おかしいやつじゃないの。
何回もこういう映画で自分騙されてんだけど、ね、やっぱ何回も騙されるんだ。まず、ジュリアン・ムーアこの嘘つき目って思うんだ、最初。
何言って
んの、おめぼけてんだろうって思うんだけど、あの壁の瞬間から、あれ、また俺間違えてるって思って。で、これやっぱ、あと、もう忘れられないのはあのシーンだよね。3発ぐらいあんだけど。
バニーレイク、まあバニーレイクップだよね、まさに。
まあ、3発、まあ、バンジージャンプ？逆バンジー？
逆バンジー？
宇宙への。あれびっくりしたわ。一発目特に。もう、なんだこれ。うん、いや、それで多分、賛否両論っていうか。
まあそこ、そう、そこでね、多分火が多かったんだと思う。
そこで火になるんだよね、みんな。
ねえ、あれがいいんだけどね。
ああ、でも、あの絵は忘れられないからね。
まあ、ありなんだって話だよね。こういうのも。
うん、でもこれで面白かった、ね、自分は、
まあ。ね、ミステリー的にね、
うん、
引き込まれたのが
よかった。こういうパターンもありだよね。うん、本当に。次行きましょう。
フリーダムランド。
これもジュリアン・ムーアで、要はそのね、鍵を探してて、うん、まあ、フォーガットン、
はいはい。
で、その隣の隣ぐらいにあったんだよね。うん、で、それ見たら、ジュリアン・ムーアで、上に今度ね、うん、フライトプラン、フォーガットンに次ぐ、驚愕のなんとかって書いてるから、あ、これも借りようと思って。
フリーダムランド、サムエル・ジャクソン？
そうそうそうそう。
あ、内容覚えてないな。
でしょ。自分もね、それぐらいの作品だった。期待してた割にはね、裏切りが少なかったっていうか。
うん、あ、そうなんだ。そういう話なんだ。うん、
人種問題も結構でかいんだよね、これってね。まあ、行方不明になるんだけど、結局ね。あの、
子供が。
で、まあ、ジュリアン・ムーアがその黒人ばっかりいる町で、一人白人として暮らしてて、ただまあ、何にもない間は別に尊敬もちょっとされてたぐらいなんだけど、まあ、その子供がいなくなった黒人にさらわれた的なことを言った上に、その町の黒人みんなからも、ね、敵に回しちゃうわけでしょ。
なんか、フォーガットンとなんか近いもん。なんだろう。
まあ、近いよ、すごく。
ねえ。なんだろう、同じような設定。
だから、そういう問題だよね、これってね。まあ、時間もあれなんで、ちょっと進んでいきましょう。
じゃあ次、フォーカス。
フォーカス、これ、見た？
いや、あの、新しいやつ？
新しいやつ。
あの、
ウィル・スミス。
おぉ、映画でやってたよね。
や
予告
。予告でしょ？
今年のやつだよね。新しいやつ。
見てないでしょ？
見てない、見てない。
これ、ウィル・スミスだから見てないの、それって。
いや、なんか、タイトルがちょっと僕
は。ああ、あっちのフォーカスでしょ、うん、浅野さんの。
うん。エージェント的なやつだっけ、なんだっけ、これどういう話？
これはね、ウィル・スミスと、あともう一人主人公的な、うん、って言ったら、ウィル・スミスの、まあ、女じゃないんだけど、まあ、うん、女の主人公の方はね、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートのあの人ね。
あの人ね。
女性ね。うん、すげえ綺麗な人っていうかね。うん、
はい。
なんだけど、まあ、詐欺師、スリの人の話で、まあ、
その話か、うん、
なんだろうね、ウィル・スミスがその女性の人にね、うん、手ほどきをするんだよね、そのスリの、
うん、
ね、
はい、
こういう風にやってフォーカス、うん、終点をずらして、
うん、
その瞬間にやるんだとかなんか、
うん、
で、まあね、それはいいんだけど、うん、まあそれをね、やるシーンがね、結構いろんな一つの場所で、一つの会場みたいなのがあるとするでしょ、
うん、
パーティー会場、
うん。
で、そこで何人かがいるんだ、スリの人、仲間がね。うん、 って一斉にね、何か一つの合図を持って、みんなが終点ずれた時に一斉にやるシーンが出るんだよね。それ、2、3回くらいなんだ、うん、いろんなところでやってんだよね。そのスリッキーね、うん。それが面白いです。
面白いね。それ聞いたら面白そうじゃん。
それ、これね、うん、まあ、最後のオチとかはね、オチっていうか、は別に大したことないんだけど、うん、そういうのを見るのはね、
うん、
すごい楽しかったから、ね、おすすめできるよ、これ。
お見る価値あり。
ありあり。借りていい。
ちょっとやってみます、じゃあ。うん、あ、次来た。オンザハイウェイ、その夜、86分。
まあ、先生言ってたでしょ。
いや。
これ見事だね、これ。本当に86分の映画で。まあ、トム・ハリー。
トム・ハリーだね。ねあそう、マット・マックスね、
うん。もうずっと電話でしか話してないっていうか。
あれ、すごいよね。想像力かき立てるよね。
かき立てるね、あれはね。
うん、
もう、最初、工場のシーンからいて、そこだけちょっと人が映るんでね、トム・ハリーが
一瞬
だ
ね。
一瞬だけ映った、うん。でも、すぐに車に乗るっすよ。ねBM に
もうもうこの車
ね、うん、そっからずっと運転して、うん、まあある目的地に行くんだけど、うんうん、まあそこまでに大体電話の出るやつで 3件でねあの3件繰り返すんだけど
もういやもうそうだね全部辛い電話だねあまあまあメインの電話も
でもねメインの電話は一番いいよいいと思うな
まああのメインというかまああの愛人の方
うんそうそ う, そう
まあ救いだよね、ま
あ、あそこで救われる後の2つはどっちかっていうとさ
うん
多分仕事の方もまだギリ許せるくらいだと思うん
で、まあまあ、いやほんとそうそうそう
家族のことでしょ要はねあれ一番辛いのって
そうだね
子供もいるのにさ
そう電話してしかもなんか、うんねえ、まあ言ってることは間違ってんだけど、正しい。まあ分からん、男だったら分からんでも。
ああ、まあ分からんでもないっていうかね。ね
ちょっとそっちの方に行くのも。
あの、トム・ハリー結局ね、真面目なやつなんだよ、役としては。ま、考えも真面目で。そうそうそうで、あんまり車のスピードも実はがっつり出してるわけじゃないんでね。まあ、そうそう一応守ってるっていうかね。あの、限界は守ってんだよね、すごく。だから、前の車に意外にずっとついたまんま走ってるっていうか。ういやそういう人のなんかね。
あれもそうだよね、うん。電話もさ、まあ、こういう画面があってさ、まあね、うん、ちゃんとあんなに、ああやって電話機能使えるの、ちょっといいなと思ったけどね。
あと、アクセントとして、親父が乗ってんだよね。
あれね。ちょっと、父親に、要はだら、父親になりたくないから、真面目に生きてるつもりだけど、自分も似たようなことやっちゃったみたいな葛藤。
いやまあね、そこら辺のドラマも結構面白いけどね。
あの後始末、ちゃんとしてしたよね。したのかなしてないか。
してないんじゃないかな。ま
あ、ね、最後のあれだ、ちょっと、何にもなんか救われる感じはしないけど、ただ
ちょっと。でもなんか希望、ちょっと希望は見えたよ。
もうあっちは希望だよね。
あっちっていうかもうあっちしかないっすよ、もう。
帰ってこないよね。
帰んないと思うね。
嫌だよね。
もう無理だもんだって。ね、いや、でも86分ちょうどいい長さで、
うん、
結構集中できたね。
しかもね、高速道路ずっと車の中だもんね。
そうそうそう。あ、本当ナイトクローラーだね、前先生言ってた、ね。
そうそう
そう。うん。あ、すごい。
ねえ。あ、次じゃあ、インサイドマン。
これはね、もう、要はコリンファースで、うん、あコリンファースじゃねえやそれあれだこっからねまた
マットデイモンかあれインサイド
マンインサイドマンはねあれだわジュディ・フォスター特集になったんだよ、
はいはいはい、
あの要はジュディアン・ムーアとジュディ・フォスターで戦わしたんだけど、うん、ちょっと
1回インサイドマン、
うん、インサイドマンってあれこれ誰だったのなあんまり記憶にないんだよね
飛ばすじゃ次行くじゃあフライドプランこれも評判高いよね
ジュディ・フォスター。
ねこれすっごい評判高かったのに、なんか映画でこけたっていうのが。
映画で、まあでもね、あの人だっけ作品。誰だっけあれ違うか。
いやいや、多分有名な人で、その、
有名な人だよね。
今までや、ね。
今までかなりの。
すごい人なのに、これでちょっとこけちゃった。
こけたっていうような人だったと思うんだけど、でも、自分は結構よかったな、あの、面白かったよね。
あ、見て、ちゃんと覚えてないわ。ちょっと見てみたい。
それも飛行機の中でっていう設定で、うん、あの、うん、子供が行方不明になると。
だよね。
行方不明シリーズ多いんだけど、
うん、何もう。ね偶然なのかな。
何なんか、もう行方不明疲れたわ、もう。次行こう。
大人の健康、これ知らないな。
ここもジュディ・フォスターで、うん、ジュディ・フォスターと、あの大好きなクリストフ・バルツ。あのタランティーノ映画で2回もあれ撮った助演男優賞だったが、うん、最高これ4人しか出ないんだよねこれね
あいいね分かりやすいね、
うん、要はジュディ・フォスターともう一人の夫婦と、うん、それとあともう一人あのケイトなんだっけちょっと忘れちゃったな
ブランシェットみたいな
そうそうそうそうあの人と要はクリストフの夫婦この息子この2人の夫婦の息子があの喧嘩しちゃったと、うん、でそのまあ、仲直りみたいなことでその親だけ行ったんだよねそのジュディ・フォスター家にねでそこでまあ大人の喧嘩が始まるんだけど、まあ、80分ちょっとぐらいの映画79分か、
うん、
ただただ喧嘩すんだ はいはい、でもそれもね敵味方がはっきりどんどん入れ替わるんだよね、うんうんうん、同じ夫婦同士なんだけど、うんうん、敵が夫になったり、うん、他の3人と一緒に夫を攻撃したりとかいろいろ変わるんだ。
面白そうだね、うん、
で舞台みたいだね、うん、クリストフなんかまた電話演技が最高なんだこれ、うん、電話何回も組んでるね、うん、この人弁護士で忙しいんだ、ね、でなんか話すんだけどね、うん、まあこの人激高はしないんだ、
うん、
で電話命の人かなこの人、うん、仕事命っていうかね、うん、で電話出てやり取りしてねいろいろやんだ、うん、それがちょっとそこ見どころで面白い、かなりそこ笑える、うんうん、であとケイトがねケイトも一箇所すげえ爆弾持ってんだよねこの人、
はい、
ゲロっていう爆弾持ってて、はい、ちょっとそこを見てほしいね。
ちょっとこれちょっと面白
そうな、絶対おすすめできるよ。
なんかあの少ないっていうのがいいね、登場人物少なくて、
うん、4人、ほんと4人だわ、
うん、
ジュディ・フォスターもかなりのすごい怖いね、怒り青筋、
うん、
演技っていうか素晴らしい、これは面白い、うん、
じゃあちょっとこれ最後のエリジウム、うん、
これもジュディ・フォスターだよね。
エリジウム、そうなんだ。
あとマット・デイモン、
そうマット・デイモンですか、
大宮地区の
監督の、あれかくっつけるやつか体に、
うん、そうそうそう、うん、あの機械化になっちゃうっていう、これ今日見たんだよ、
うん、
面白かった普通に、
うん、あれ宇宙かどっかに行くんだっけこれで、
ね、宇宙にエリジウムっていうなんかね地球のなんだろうね、地球の周りを回ってる衛星っぽいところに、うんうん、まあ住むところを作っていっぱいね、
うんうん、
まあそこがまあ要はリア充っていうかさ、うんうん、で地球の方がなんか底辺の方々がいるみたいな感じ、
あったあった、うんうん、
でそっちのなんだっけエリジウム、
うん、
あそこにはいかなる病気をも治す機械があってね、
うんうん、
で主人公とかがそれちょっとね放射線みたいなの浴びちゃってね、
うんうん、
もうどうしようもなんなくなってそこ行くしかないんだけど、
うん、
だからそこ行くまでのまず話っていうのが大体だね、
うん、まあ、機械にまずつけるんだよね、体埋め込むんだ、
あ最初
あれさ服ごと埋め込むんだよね、確か
あれ服ごとなのあれって、
まあ、服ごとで埋め込んでなんだって、
うん、
なんかラジオで言ってるのに気する、聞いた気がする、
まあそんな感じだね、はい、結構見てる
すごい見てるね、
今回もうでも11月
に入っても見てるね、
落ち着くと思う、
まあ、こっからねもう見れなくなっちゃう、
見れなくなる、
いや見た
目だよね、
すいませんありがとうございました、
はいはいはい、じゃ
次、うん、この iPhone でまあ引き続き撮ってますが、うん、僕の多分短いと思う、僕
その飛ばしていくよこれ、
うん、ちょっと僕の短いと思うよ、いいよ
マジで、これどっから最初、どっち最初にした方がいいの、
いやこれもう上からだね、
上から、お見た、もう魔術師、
はい、
これどう、
古い映画
あれでしょ、あの発掘でしょ、
うん、見なくていいかな、我々かなるじゃないから、一応ね、うん、まあでも、うん、まあ一度は見た方がいいんじゃないかなっていうぐらいだけど、まあ
マジックあるの、マジックっていうか黒魔術的、
そっちだね、
ああなるほどね、
ちょっとねこれはもう、うん、ちょっとフリークス的な匂いもちょっとする
から、あそっち系なの、
うん、ちょっとそっちだね、なのでちょっとねあんまり期待というのはおすすめしないね、
ああそう、どうできない、
できないね、
できないか、
次行きましょう、
わかりました、じゃあこれ最近よく聞くんだけど、
はい、歌
丸さんとかでね、
はい、
ブレックファストクラブ、
これ買いました僕、ブルーレイ、
え最初は何 DVD を借りたの、
いやもう借り、もうね
最初から貸した
の、知ってたの僕もずっと、
うん、
ずっと何か知ってたら、バックトゥザフューチャーと何か同じ匂いを、何かね匂いを感じてたんだけど、
うん
うん、でももうね、うん、ちょうどなんか30周年記念だし、
うんうん、
そっちの方がブルーレイ特典ついてるから、うん、いっそのこと買っちゃったんだよ、
ブレックファストも30周年、あれバックトゥーザフューチャーは
もう30周年、
30周年、
あ同じ同じ同じ
年だ、全く同じなの、
うん、もうあの世界だと思った方がいい、あの世界のマーティンがあって学校の図書室、
うん、
まあバックトゥーフューチャーはないけど、
うん、
あの図書室の一角で、図書室だけの 中の話、
えそれは最初か最後まで大体そうなの、
ほとんどさ、もう最初と最後は、
うん、
その親は高校生の主人公たちのお父さ
ん
とお母さん、
うん
うん、まあどうしもしかお母さんが出て車で送迎するだけ、
うんうん、
まあ要はね、もうラジオ聞いた人多いかもしれないけど、
うん、
要はもう落ちこぼれの、
うん、
まあ居残り授業だよね、土曜日は学校ないのに、
うん、
まあ、だから本当に登場人物少ないのさ、
うん、
も
う
正確には4人と、
うん、
4人5人と、
うん、
先生1人と用務員さ
ん
が、うん、まあ基本かな、
おお少ないねそれなら、
でその要は、
うん、
まあまあこれさ、このまあカースト制というか、みんなもうそれぞれ、うん、な友達でもないし、
うん、
もう遊ぶグループでもないのさ、
うん、
みんな頭ガリ弁と、
うん、
まあ、お姫様と、
うん、
まあ、あとスポーツマンと、
うん、
ロカビリーヤンキーと、
うん、
あと不思議ちゃん っていう機会だなってたね、うんうん、まあ、そのメンバーの5人が集まって、うん、まあその要はその最初はまあ作文を書けと、
うん、
まあ、そういう作文を書くのがまあ1日8時間ぐらいかけて、
うん、
もう一度自分のね見つめ直して書けと、
うん、
っていうことなんだけど、もうみんなさやる気がないわけさ、
うんうん、
やべえこんなそんな長時間どうするって、
うんうん、
思いながら行ってるうちにその不良の人がいろんな人にちょっかい出してきて、
うん、
だんだん交流ができてくるって喧嘩から、
うんう
ん、だんだん実は俺の家は、
うん、
俺の今とか言わないか、実はまあこんな気持ちなんだっていうのをまあ言い合って、
うん、
まあ、お互い知らないグループだとして、うん、今日一日こう、ね、だんだん仲良くなってくるんだけど、
うん、
まあ来週の月曜日俺らってどうなんだろうって喋るのかなって、
おお、なるほどね、
うん、グループ違うし、もう、うん、俺は不良の仲間、まあ、うん、まあ不良の仲間もいるし、スポーツマンスポーツマン、
うん、あ、
だから喋るかなっていう話で、
うん、
どうなっていくかって、まあ
面白そうだね。
いや面白い、会話劇だね。
うん、
まあ、そのもうちょっとでもね、
うん、
この映画言いたいのはもっと若い時見たかった。もう年取りすぎたね。これ20代で見たかった。もしくは20代だね。うん、それが30代前半。
うん、
もうなんか冷静に見れるので、もうお父さんの気分で見ちゃうんだよ。
なるほどね。
悔しいけどなんかね。
面白そうだね。
面白い面白い。
それあれだけど。
まあまあもうだから次行くよ。
うん。そしたら、はい、チャッピー。
ああこれ、うん、これおすすめされたからさ見たよ。
どう？
いやこれさ、いや面白かったよ。その面白かった。
うん。
ギャング側の視点は。
忍者。
もうなんだろうね、僕やっぱ忍者側がすごい良かったんだけど、
うん、
戦うでしょあっちと。
うん。
ヒュージャックマンと。ヒュージャックマンと。シガニウィーバー側の
がちょっといい、
なんかあっちとなんか戦い始めるところが、うん、みんなね死んだり生きたり、
うん、
最後のあのさお母さんの、
うん、
よかったんだけどさあのキャラも、
うん、
ああいう形であれ大宮地区これなんか似たような結局はそうなのっていうなんかそのゴツゴツ主義感これあれば、ね、結局あれ、
うん、
他はなんか良かったんだけど戦い以外は、うん、その教育してよチャッピーいろいろ覚えて可愛いなと見てて思ったんだけど、最後ああこれねなんか USB 端子持てればいいのか、まあ、
いやでもまあこの人の監督の作って全部共通してるっていうかエリチウムもなんか今日見たけどそう思ったもんしかもあれ敵役確か大宮地区の主人公の人だったなんか全部似ててね、うん、なんか世界ごちゃ混ぜになっちゃうよねチャッピーも ね。でも可愛かったしロボット、
いや可愛かったね、あんな風にか、あれは可愛いわ、わかるわ可愛いっていう、
そうでしょ、
うん、
俺大好きだな、
チャッピーいい可愛い可愛かった、
うん、
なんかいい成長の仕方だった、
うん、なんかさたださあの後半のなんだけど忍者とかのチャッピーに対する愛、
うん、だんだん変わってくるところがいいね、
でもさあれあんな段階あったっけ、
いや
なんかチャッピーをただ忍者は自分的にはね、
まあ、
いいように使ってた最後までそうで本当に最後の最後でたまたまあんなの使ってて、
うん、
でチャッピーの回想でもさ忍者がなんかチャッピーに対してなんか気使ってるみたいなシーンも回想であんだけど、
うん、
本当にこんなやつだったっけかな、いいようになんか記憶、
いやあのさ忍者ともう一人の彼が良かったけどね、
あの人
優しかったよね、
あいつがね、まあうん、優しかったと思うよ、うん、チャッピーのこと可愛いとかって言ってたし、うん、まああいつ死んじゃうっていうか変な死に方やられるんだけど容赦ねえ
し、いやあの人の魅力とあの人のおかげでちょっと救われた感があるね、
うん、いやでもあのお母さん私お母さんよっていうのも、うん、あれも良くなかった、
良、うん、かった、
すげえ
良かった、あの日本語吹き替えで見たけど声優さんも良かった、
良かったよね、
なん
か
なんだろうな、
うん、
だるそうな感じで、
そうそうそう、なんか合ってるし
頭悪そうな感じで、
うん、
いい声だったわ、
うん、してなんかあんなね母性愛みたいなのをロボットに、
そうそうそう、うん、やっぱみ、ね、人間と一緒なんだな、
うん、ロボットも なんかね、
うん、
そうなんだね、なんかやっぱなんかだんだん付き合っていくうちにねみんななんかチャッピーのこと好きになってってるもんね、うん、あの人
わかるわ、うん、
ギャングも
いや純粋だからだねやっぱり、
うん、
ねえ汚れちゃいけ自分たちのようになっちゃいけないっていう感じが伝わってくるのが、
うん、
たお母さんは特にねそう思って、
うん、
じゃあ次お願いします
か、そしたらねサブウェイ123ワンズ
リーデンゼルワシントンだね、
デンゼルワシントンなのこれ、
うんこれね、
うん、
まあ要はテレビでやつだねこれ、
うん、
なんか夜流れて撮ってたのかな、
うん、
まあ地下鉄ものだよね、要は、
うん、
要は地下鉄をジャックして、
うん、
デンゼル・ワシントンが その犯人と単にトラブルたなんだよね。
嘘。おい、なんかそれ聞くとなんかおって食いつきそうなんだ
けど、この2人のやり取り、その要はだんだん友情みたいなの芽生えつつ、
うん、
デンゼル・ワシントンと会話してて、その要は、うん、デンゼル・ワシントンただのその要は仲介役と、まあなんかその、
うん、
なんだろうね、運転手じゃなく、その本部にいる、
うん、
なんか伝達係みたい な,
おなるほど、
なんだけど、うん、なのでだからもっと上のもの、でも警察官とかさ、
うん、
が交渉人に入ろうとするんだけど、
うん、
トラブルだ、もうそっちを気に入っちゃって、
ああなるほど、
そのパターン、
それ系か。
でまあ最後どうなるか、まあ、その要はトラブルだを、
うん、
と本当に裏切るんじゃないかと。これね、見てる方は楽しいのは、
うん、
デンゼル・ワシントンの、まあ、最初なんかなんだろうね、要は会話してるんだけど、
うん、
どっちなのか分かんないんだよね。本当に本当にこあれ元からジャックの方に加担してんじゃん、その、
あーなるほど、
うん、っていうその流れ、うん、あれどっちだこれ、裏切り者じゃないのこいつ、
うん、
っていうその対応の仕方、
でも面白そうだね。
見ててね、途中までどっちか分かんないってところが面白かったの、うん、まあ結末はね、ちょっとまあ
ありきたり、
まあありきたりでもないかな、まあでも、うん、トラボルタが良かった、
トラボルタは良かった、デンゼル・ワシントンは
良かった、良かった、良かったんだけど、まあ、2人が良すぎて、
うん、
なんかね、うん、まあまあこれす
ごいネタ映画そのものがぼやけるとか、
いやいや面白い、いや面白いんだけど、
うん、
なんかね、まあこれいいよって人に言えるほどじゃなくて、まあ、たまに見て当たった当たり映画かなと。
なるほどね、
まあ暇つぶしにいいかなと。
どうなんだろうな、見てみたいっていう気はない
、タイマーのやり取りは面白い、
うんうん、エージェントマロニー全然わかんないですね。
ああこれもね、僕も記憶もないわ。
マジで。
まあ要はその
誰出てるの。
まあ、よくわかんないでしょ。テレビだねこれ。テレビで録画したやつを見て、
うん、
まあそのマロリーがまあ大活躍するっていう。
いや
もう女の人ね。
分かって、うん。これもう飛ばすだしたらもう、うん、リミット。
あリミットね。これも一人なんだよ、登場人物。これ多分知ってると思う。箱に閉じ込められて、
うん、
な土みたいなところに。
ああなるほど、
ね。多分なんかリメイクもされてると思うんだよね。ハリウッドとか。
棺かなんかこういうのに入れられて、
そう
そ
う
そ
う、うん、
おおなるほど。
だんだん
これ昔もなかったっけ、なんか。
多分これ昔のやつだ、一番古いやつだと思う。
あ、じゃあ見たことあるわそれ。
それ最後あれだね、要はその悔い改めようみたいな感じで、
うん、
あれじゃないけど、
うんうん、
もう要はその、ね、主人公に対してなんか蛇とか、ね、入れられたりするやつ。
なんか見たことある。
火ついたりとかさ、
うん。
して最後止まる、なんか電話、ちょっと性格悪いんだよね。短気なのかな、うん、主人公、
うん。
まあ、外部との電話はね、できるんだけど、仲間を呼ぼうとして。
うん。
しかも、ちょっと来るんだよね、ちゃんと。
うん。
仲間来て、もうすぐ近くまで来てんだけど、
うん、
どうなるかって、ああ、ダメだ、みたいな感じの。
うん。
仲間からの声に、何がダメなんだっていう、なんかその、なんだろうね、そのやりとり、その主人公の短気なところが。
うん。携帯電話でしょ、
携帯電話、
ね、携帯電話でも電源寿命がなくなるかどうかっていうのも、
あ、それもあるでしょ、よくあるパターンだよね。
あ、それ戦争かなんか絡んでる、
あ、そう絡んでるやつだ、
ね、あ、それか、
そうそうそう、うん、
あ、なるほど、
近くまで来て、うん、フランスか、うん、だったかな、うん、
うん、
軍だったかな、忘れたけど、
見たことあるわ、
もうぼーっと見てたから、うん、
トラック野郎天下ごめん、これは何
もうこれも録画したの見たんだけど、
トラック野郎って、
あのトラック野郎さん、
あ、本当に昔のトラック野郎、
もうそうだね、
マジで、
まあ一度も見たことなかったから、
うん、
まあ見たんだけど、うん、四国だったかな舞台これ、
うん、
もうそんな感じのマッハフミが出てた、まあトラック野郎だね、ただして、うん、まあどうやって戦うのかなと、なんか話知らないからさ、
うん、
デコトラ、デコトラで、
うん、
まあなんかね競争するんだよね、
いやマジです
げえな当時のその、うん、してね意外にぶつかったりするんだよね、
うそ、
デコトラとデコトラ戦って、うん、結構カーチェイスが日本にしては、
うん、
あのでかいのがさ、
うん、
ぶつかったりして、
本当。
してデコトラだけじゃなくてなんかね、ああいうなんだろうね、あのトラック、あの系の業者とかも戦うんだよね、
うん、でもデコトラ系でどうしてやるのは結構面白そうだね、
そういう見方もあるんだけど、うん、まあ、それ以外はいつもなんかあの人情ものだよね、
ああなるほどね、うん、
すっごい崖とか走るんだよね、その要は落ちる、あの要はもう人が回ったのもギリギリみたいな、あの
本当に
岩の崖みたいなところ、
なんかそれね面白そうじゃない、
そういう見方はなんかね、うんうん、あ新鮮だった、今見たら新鮮だった、
うん、
主人公たちも良かったしね、
これ何本当に昔のやつでしょ、
あ昔のやつ、菅原文太の亡くなった時に確か放送してたから、
うん、トライアングル、
あこれね、
うん、
これようやく来たよ、なんかね全然僕今までのなんかヒットしなくてさ、 ようやくこれでね、ちょっと目が覚めたって感じ。
なんなん、全然わかんない。
全然テレビだよ、これも深夜のテレビのやつを録画してて、うん、まあある主人公が、女の子がいます、
うん、
女の人はね、
うん、
子持ちの女の人がいます、
うん、
でその子持ちの女の人がヨットハーバーに来て、
うん、
してなんかヨットハーバーのグループ、なんか仲間、
うん、
何人かと、
うん、
なんかなんか乗るんだよね、ヨットに、
うん、
してヨットに乗ってたらなんか遭難仕掛けて、
うん、
でかい船が来るんだよね、一台、
うん、
一台って一隻か、
うん、
そのでっかい船、うん、誰が乗ってるか分かんない、
うん、
よく見えないよなんかいそうなんだけど人が、
うん、
でその船になんとか乗ると、
うん、
乗れるんだよね、うん、誰もいないけど助けてくれっていう意味で、
うん、
なんとか逃げ切ったっつって、うん、まあ船の中入っても誰もいないと、うん、でもなんか人の匂いはするし、なんか住んでる感じもするし、
うん、
してなんかいろいろ鏡に書いてたりとかさ、文字が、
うん、
もう部屋は本当に洋館に、洋館、
うん、
そのなんかミステリーっていうか、
うん、
ああいう部屋なんだよね、もう、
うん、
もうレストランじゃないけど、
うん、
まあ、いろんなものがあったり、
うん、
その生活感もある、うん、あの旅客船なんていうのあれ、船の
旅客船、
旅客船でいいのかな、
うんうん、
ね、まああれさ、まさにそう話で見てて、うん、一人一人死んでいくんだよね。
え、それ人誰もいないんじゃないの。
でもなんか時出てくんだよね、マスクかぶった人が出てきて急に、
うん、
これ急に最初見て何やってんだろうこれ、
うん、
この映画なんだろうこれ、うん、ただなんか船の中にいる人が、
うん、
残ってた人が、
うん、
なんか狩りをしてんだよね、仲間たちみんな次々死んでいくんだよね、
うん、
してよく見たら、
うん、
主人公にそっくりな人がいるんだよね、
うん、
その殺してる側は主人公にそっくりな、
うん、
女の人だって分かって、
うん、
で仲間のね違うグループの女の人が、うん、あいつが殺したのよ、
うん、
って言って仲間割れもちょっと始まって、私、うん、でも自分は主人公もいるんだよね、
うん、
別に、
うん、
私やってないよそんなの、
うん、
でも似たようなやつは確かに殺してんだけど、
うん、
ショットガン持って、
うん、
なんだこれってなって、でまあそういう話で結局主人公だけまあその敵と戦う、なんか逃げつつ生き残るんだよね、
うん、
まあ、他はみんな死んでさ次々、
うん、
してそのボス、あのその覆面と対峙した時に、
うん、
もうボス、まあ、いて覆面脱いでないよまだ、
うん、
してまあ主人公が今度ショットガン持って、
うん、
そいつを撃つんだよね、まあ自分のまあ多分自分なんだろうけど、
うん、
してやっと死ねるみたいなこと言って死んでいくんだよね、船から落ちるんだよね、撃たれて、
幻想見てるの、
してなんだこれと思って、うん、したら、いやこれがね、これまあここまで なんだこの映画と思って、
うんうん、
して、まあ、しなんだっけな、何人、ちょっと今時間軸ちょっとおかしくない、その戦った時に一、
うん、
人ね逃げ切った、あ逃げ切り、なんかね瀕死の状態で逃げ、
うん、
逃げあの生き残った仲間がいて、
うん、
主人公追っていくんだよね、
うん、
でもその瀕死の状態を追ってる男は、
うん、
主人公の敵だと思ってるんだよ、自分を撃った人だと思ってるから、やめてくれって言いながら逃げつつ、
うん、
逃げなんか船のねある場所に行ったら、
うん、
自分その男の下がいっぱいあるんだよね、
うん、
たくさん一体じゃなく、
うん、
要は同じ場所にいっぱい死んでんだよね、人が腐ってるやつもいれば、
うん、
男の、
うん、
今の男もいれば、
うん、
それも100体ぐらい、100体じゃない、70、80体いるんだよね、
うん、
なんだこれってなって、主人公もその船で、
うん、
まあボスも倒したからさあどうしようかってなって、
うん、
それあの海を見るんだよね、
うん、
したらまた自分たち来るんだよね、あの今度またヨットでまた運ばれてくるの、
うん、
あれ私がいるって、なんだこれってなって、
うんう
ん、やばい、でも撃たれなんかね、そこでなんかやばい、なんかね主人公のこと何も語られてないんだよね、それまで、
うん、
なんで主人公はそこにいるのかも分かんないし、
うん、
また来るし、また来たから、
うん、
来ちゃダメだってやるんだけど、
うん、
来るでしょ、
うん、
同じことを繰り返すの、でも来ちゃダメだって言ってるのに来るから、
うん、
なんか殺しちゃうんだよね、
うん、
してまた殺されるっていう感じのループが始まって、
うん、
あーそうして、あーそうか、して何週目かだったかな、
うん、
主人公逃げるんだよね、飛びあのもうやっぱり殺しちゃう、なんか、
うん、
嫌だからもうこの同じ繰り返しみたいな、なんか記憶があるのか、うん、一回逃げるんだよね、
うん、
泳いで、
うん、
船から降りてして自分家帰るんだよね、
うん、帰れんの、
して自分家帰ったら、
うん、
もう家に また自分がいるんだよね。あれもうその要は出かける前の自分がいるんだよね今度は、
うん、
でその出かける前の自分は子供を虐待してんだよ自分には自分
正直から子供がいて虐待はしてなかったの？
いや分かんないのそれもなんか、うん、思い出したかのように、うん、やべ虐待してた私ってなって、うん、で子供虐待しててその自閉症なんだよね、
うん、
でその子供を連れて、うん、そので今度なんかその子あその女を殺すんだよね、
うん、
あの要はその虐待してる母親を、うん、自分を、
うんうん
でその子供を助けると、
うん、
あの自分の子供を、
うん、
車で逃げるんだよね、
うん、
で車でなんかどっか行くんだけど逃げるときになんか交通事故あるんだよね、
うん、
で子供死ぬんだよね、
うん、
女は生き残ってんだけど、
うん、
あれってなって、
うん、
なんでなんかこれ思い出したぞこれってなって、
うん、
この光景見たことあるなって、
うん、
つってその瀕死の状態で、
うん、
どうだったかな入院するんだよね、
うん、
してちょっと良くなったから、
うん、
出るんだよね、うん、病院を抜け出すんだよね、
うん、
してまたヨットハーバーのところ行って、
うん、
してまた仲間行くしてまた船に行って、
うん、
あヨットハーバーのところ行って終わるんだけど、
うん、
終わりなんだよそこで、
うん、
なんだこれ
延々ループっていうか
多分ループしてたんだろうなっていう説明下手なんだけどループをずっとしてて、
うん、
でもこのループしてる理由は、うん、多分子供を救うためのループなんだなっていうなんかねレビューを見て書いてあったんだよね。
ああ、
もうだから見てる方なんだこれ途中で始まって
それいつの映画
え結構忘れちゃったけど2006年とか7年じゃない
2006年もう10年ぐらい
あいやもっと早いかもしれない
もっと早い
最近かもしれないテレビでやってたお前北海道やってたからさ、なんかね変な映画だ。
変な映画だね。
ちょっとね、うん、興味があるならねダビングするけど。
興味あるわ。
ちょっとでも買ったら高いんだよね。なんかそのアマゾンで見たの、うん。じゃあコピーするわ。
うん、
じゃあ次
を、ね、録音していいの？
うん、本当ダビングテレビでしょ？テレビの
ああそっか。
テレビうんじゃあ10回んだよ。いいよいいよ。なんでダメだろあれ。
いやいい。
あれ開けちゃダメなんだっけ？
いやいいんだよ。
びっくりした。ちょっともうルール変わったのかな。
あこれ次のは言わない方がいいね。
え？
いやこれだから。
ああ、うん、そう、まあ、次のってこれ未来世紀ブラジルでしょ
未来世紀ブラジル
いやいや
未来世紀
これ買ったんだよねこれさ
いやこれ分かんないでしょ
いや分かるようにね見たゆっくり
うん
いやまああれだよね要はその空想世界に、
うん、
エンジェルウォーズに近いね
ああそうなの
見ててねうんなんだろうねもうエンジェルウォーズなんか空想してんだよ主人公、
うん、
ずっといい音なんかその正義のヒーローみたいな、
うんうん
思い描いててそのヒロインみたいなのと出会うと、
うん、
空想の中の、
うん、
その人が現実でも出会うと、
うん、
でも助けなきゃいけないみたいな、
うん、
話だよね
いや前見たことあるんだこれ、
うん、
でも挫折してるはずなんでねあのもう
これなんかねあれこれはね、うん、映画のストーリーというより世界観が良かったお母さんとかさ、
うん、
お母さんが最初おばあちゃんなんだけど、うん、でなんか整形手術してうまくいって、
うん
女の人なんだよね綺麗な女の人になって、
うん、
違う若い男たちにイチャイチャされだして、
うん、
自分の息子を放り出されるっていうか、うん、最後主人公はい
これなんていうのなんとか分身なんとか
笑う分身
笑う分身
ちょっと僕もちょっとなんかシリーズをやろうかなと思って失敗したやつだね、うん、
これ何これ
これ、ねうん、ジェシー・アイゼンバーグと
おー、うん、
ミヤ・ワシンコ、
あの人ね、可愛い人でしょ
この二人なんか実際ね、付き合ってるらしいんだけど。
マジで
うん。
あ
ね、これ吹き替えないんだよね。
ああ、難しいな、そしたら。
しかもなんかね、
うん、
まあ未来世紀ブラジルじゃないけど、これもね、
うん、
複製された人間、あれみたい。
複製された男か。
あんな感じのやつの、主人公働いてんだよね、なんか、無国籍な世界でさ、
うん、
なんかジムなんかやってんだよね、機械をさ。
うん
なんか分からない機械をいじってんだよね
うん
そしたら自分そっくりな男の人が来るある日来るんだよね
うん
そいつはすごいなんだろう優遇されるのに自分は冷遇されると、
うんうん、
同じ会社で、
うん、
して周りの人にあいつ俺に似てねって言うんだけど、うん、誰もお前に似てねえよ同じジェシー・アイゼンバーグなんだけど、
うん、
お前に似てねえよってあれ似てないかなって思いながら、うん、でもその仕事できる方がすり寄ってきて仲良くなるというかまあ利用しようつんだよね、
うん、
まあそれでちょっとどうなるかっていう話
あもうなんだろうなもう完全にあれとちょっと似てるなマップトゥーザスターズの世界観っていうか完全にもうねあの人デビッ
グローネ、グローネバグみたいな、
あの世界観になっちゃってる。今もう完全に聞いてるだけで。
じゃあ次
レッドファミリー、こんなの、
これ面白かった。これね、北朝鮮がの兵士、いるんだよね、が韓国に来て、仮の生活をするんだよね、その韓国の家、家族を演じるんだよね、みんな、女の子と青年2人、女の主人公と男の人とおじいちゃんと4人で暮らしてるっていう、その韓国で街で暮らすんだよね、そのスパイとして、北朝鮮のスパイとして暮らしてて、隣には韓国人の家族が住んでんだけど、喧嘩ばっかりしてんだよね、でもその家族と徐々に仲良くなっていくんだよね、あることがきっかけでさ、でもその北朝鮮の依頼を受けたら、要は実行しなきゃいけないから、いろいろやってんだよね、殺しとかも、でも家庭を演じると、コメディ、一見コメディにも見えるんだけど、して、まあ、その演じてるんだけど、ある、ちょっとみんななんかね、過去があって、家族になんかね、家族がまあ要は人質じゃないけど、まあそのね、韓国にスパイで来た理由は、まあ、そういうなんか要は家族の弱みに握られてると、みたいな感じで祖国のためにとは言ってるけど、まあそのまあこともあって家族帰りたいけど帰れないっていう悲しみを抱えながらみんな生きてて、であることでその仲間の青年の一人 の青年の奥さん、本当の奥さんがなんか逃亡したらしいんだよね、韓国に、なんか、それでまあ要はね、粛清される前に、なんとか手柄を立てればなんとかなるんじゃないかって、主人公の女の人厳しいんだけど、してな、要は何も言わずに、まあ、その青年のために言わずにある人を殺すんだよね、そのスパイ容疑かかってる人、北朝鮮の裏切り者、そういうとこめちゃくちゃ重要な人で、実はスパイのスパイの裏のスパイ感じで、
とんでもないこと
やらかした、とんでもないことになって、うわやっべえってなって、隣のね仲良くしてた住民を、じゃあ殺せば、なんとかしてあげるかもよみたいない
や
っていう話、
厳しいね、
してどういう選択を取ったかっていう最後いい感じだった。
へ
え、そのね、そこの殺すまでっていう設定もいいんだけど、その殺すま殺そうとしてるところは面白くなかった。
あー、なるほど。
そんな頭悪い家族じゃないなって思うぐらい、隣の人が素直に聞いてくんだよね。最後も良かった。
なるほど。これ次バックトゥザフューチャーつって、これ、
あ、これほら10月あったでしょ。
あ、ちょうどあの日
に見たの。あの日に見たの。21日。
なるほど。これはじゃあ、
ま
あ、
これはね、これはしょうがない。
まあ髪の月。
あ、髪の月ね。
宮沢さんの。
はいはいはい。
どう。
いや、これ気持ちわかるわ。
どっちのドイツの宮沢の。
どっちの、いやこれね、やっぱお金という欲望に、なんだろうね、支配されていく過程も分かるし、見栄を張りたいっていうのも分かるし、あのね、まあ要はね、横領した事件だけどさ、このね、まあこれストーリーはいいとしてさ、あの要は集金とか行くでしょ、してお金を預かるでしょ、みさこくんもやってるでしょ、なんかいろいろ時々さ、あのお金をさ、僕はまあみさこもやんないだろうけど、ちょっと借りるやっちゃいけないこと
だけど、やっちゃいけない、
ね、絶対財布にお金がないからたまたまちょっと借りたとして、すぐ銀行に返すんだけど、銀行から下ろしてさ、それやるんだよね、もう一回それで、そっからもうほころびが、そのパターン、
もうちょっとでもやったらダメっていう、
ね、あれダメだよ、
ね、教訓としてね、
あれ借りちゃダメ、
そうなんだよね、
いや、やっちゃダメ、
やっちゃダメ、
はい、そんな次、
これなんでフィリップ君を愛してる、ここで
もう一回見たんだよ、
もう一回見た、
もう一回本当に面白かったなって、その総まとめの意味でも、まあ面白かった
ね、面白いよねこれね、
やっぱ、まあよくできてるわ、
まあ、ビッグアイズ、
あ、これは
これあれでしょ、あの人でしょ、
ティム・バートン、
そうそうそうそう、
いやこれはね、旦那がね、あれそのあれ旦那があの人じゃない、悪い人なんだろ
う、誰
あれ、そのさっき名前でしたでしょ、クリストファー・
バルツ、
バルツだっけ、だったかな、
マジで？
あれ違ったかな、
相当面白いっていうか、
すっごい演技うまかったんだけど、いや演技、多分ですね、すんごい演技、嫌な演技うまかったんだよね、すっげえ、その父親、
嫌な演技の天才でしょ、分かんない、
要はその奥さんが絵描くんだけど、旦那の名前で、要はその要は世に発表して、まあ注目を浴びたと、まあそこ女性社会が、ね、女性がまだ、ね、差別受けてた時代だから、 まあそんな感じで、
うん、
で旦那はさ、その旦那の力によって、まあ、確かに成功は収めたけど、うん、奥さんもそろそろ自分の作品師と言いたいと、
うん、
でも旦那はね、だんだん欲に溺れてさ、
うん、
俺の作品だみたいなことになってさ、
うん、
いやそんな許さないよ、今の生活あるんだから、
うん、
みんなで楽しくやろうよ、お金も稼いでんだしさ、
うん、
っていう話なんだけど、
うんうん、
確かにね、言ってることは旦那側の、まあ、功績としてはあの実際の絵を売るより、
うん、
まあ、ポスターを売った方が得だと、
うん、
よくあの美術館とかさ、
うんうん、
安いしさ、
うん、
絵買わないんだよね、
うんうん、
絵だ個展とかやってもさ、
うん、
そしたらポスターだったら、
うん、
まあ、最初のタダで置いてたんだけどみんな盗むんだよね、
うん、
あこれ売れるんじゃないのって言って、うん、したらもう要は本物の絵より安く、
うん、
まあもう当然安くポスターを置いたら、うん、バカ売れするんだよね、
うん、
レプリカを、
うん、
まあ、そんな感じでまあお金を、まあ、作り出す祭壇はうまいんだけど、
うん、
まあ、自分も昔は絵を描いてたっていう、まあ、設定なんだけど、
うん、
奥さんもそれを信じてたんだけど、
うん、
だからちゃんとその辺もなんか徐々に全部がほころびが実はもう暗い闇が旦那にはあって、
うん、
どんどん怖い部分が見えてくるんだよね、狂気の部分が、
うん、
実はっていうのが、
うん、なんか面白そうだ
けどね、面白い面白い、
うん、
実はだけど怖いけど
実はなの、
うん、実は。で最後裁判のシーンがね、
うん、
まあ、要はこのビッグアイズの目の大きい、ね、女の子のキャラクターの絵を裁判のね、まあ、これも実話だからいいけどさ、
うん、
絵を描いてくださいと、
うん、
もう一番これが説得力あるでしょ、
うん、
で旦那と奥さんで、
うん、
まあ、絵描くんだけどって、
うん、
最後どうなるかって、
なるほど、
ね、でまだちなみに旦那はもう死んでると実話は、
うん、
奥さんはまだ生きてる、
うん、
っていう話。
じゃあ、まあ、ビッグアイズまでだね。
はい、ということで本編はこの辺で一回ストップということで、はい、また次回ということで、
はい
はい、
はい、エンディングです。
はい、
いやー、これこのシリーズ結構疲れるんだよね。
喋、ね、るね、
喋るからね。
でも今回でも喋足りなかったし時間がないからね。
まだそうなんだよね、あと5本くらい先生の残してるんだけど、
まあこれはまあ次回、
次回だね、
12月分のってことで、
うん、
まあいければと思いますが、やっぱりね、でもこうやってさ、まあ、見ることによって、
うん、
まあ、蓄積されるのはちょっとね、情報と知識というか、
うん、
大事なのかなって思うけどね、
うん、
映画を楽しむ上で、
そうですね、
ない時も面白いんだけど、
うん、
あればあればその特集ね、自分の中で、
うん、
いいな、ちょっと羨ましいんだよね最近、その三下幸喜の付き合ってる特集シリーズ、
いや一回やればね、あの次これ次これってね、うん、だんだんその映画のその人のつながりっていうのがあるからね、いろいろ増えてくんだよね、
いやそれがいいんだよね、そういうのをちょっと僕もちょっとなんか公園兄弟やろうかなっていう、今
公園兄弟いいね、
意外に見てないなっていうのはあってね、
だ公園兄弟って言ってもさ、有名なのを、
まあまあ、
数本しか知らないからね、実際に、
だからそういうのはちょっと今僕はまだ、
うん、
まだまだ特集できてないけどね、
結構いいっすよ
特集、ミスター僕は何かやりますか次特集、
いや今とりあえずあのジョディ・フォスターやってて、うん、でそれ終わったらジュリアン・ムーアにやるかもし
ん
ない、
また戻んの、
うん、
じゃあ、 あマップ・トゥ・ザ・スターズ、いやだから
マップ・トゥ・ザ・スターズ、
うん、
もうまあそうだけど、あれは一回見てるから、うん、まあいいとしてでしょ、
うんうん、
だから今度したら今度ジョディ・フォスターとジュリアン・ムーアの比較だよね、今度ね、
おお、まあ似てるしね、なんか
似てる、似てる、羊たちな女でしょ二人
とも、あそうだね、そうだね、うん、そうだね、
なんか対立でしてんだよきっと、うん、
次はどんな話をするか、まあ、次は映画だよね、
うん、次は映画ですね、
まあ、まあ、よく言えば、そんなわけでお時間です、
はい、
皆さん、はい、したっけ、
したっけ、僕の道を照らしてくれたの、君が僕を、僕は君を頼りに生きてゆこう、どこまででも行ける世界の